それでは聖書を開きくださいまして、ルカによる福音書22章31節から34節までです。ページ数は166ページです。ルカによる福音書22章31節から34節まで読ませていただきます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それでは、西本先生にペテロの試みという題でメッセージをいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日はイエス・キリストがエルサレムに入城された主路の日になっています。どうぞまた私たちも自分の心の中にイエス・キリストを誠の王としてお迎えし、また私たちの心を平安で満たしてくださるようによろしくお願いいたします。またこの世はまさに滅びに向かっているようないろんな様子を私たちは見ますけれども、しかし心を騒がせることなく、私たちにはイエス・キリストがおられる、そして救いに導いてくださる、その信仰を持って歩んでいくことができるように、私たちの心を強め、また助けを与えてくださるようにお願いします。どうぞこのことのためにも、御言葉を私たちの心の中に神様が語ってくださり、そしてまた私たちはこの御言葉によって確信を持って歩み続けるものとさせてくださるようにお願いいたします。また助け主ご聖霊が私たちの心の中にこの御言葉の解き明かし、また真理を明らかにしてくださり、そしてまた私たちに揺るぎない確信、またその心を与えてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は教会の暦でいうと主路の主日、聖日ということになっているわけです。それはイエス・キリストがエルサレムに入城するときに人々は歓迎し、そしてまた主路の枝葉っぱを持ってきて道に敷いて、そしてイエス・キリストはロバの子に乗って入ってこられた。これはまさに旧約聖書で予言されていた救い主、誠の王が来られるということの一つの明確な現れであったわけです。そしてまたこの主路の日から受難週が始まります。私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださる、私たちの救いにとってはなくてはならない、その十字架が歴史的な中に行われ、そして2000年近く経った今でも私たちの心の中にイエス・キリストの十字架が表されて、また私たちのすべての失敗、過ちが許されるということを私たちはいつも確信するものでありたいと思います。今日読んでいただきましたルカの福音書22章31節から34節ですけれども、これはイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちに語られた言葉であるわけです。特にこの12人の弟子の中で筆頭格というか、おそらく一番の年長者であったと思いますけれども、ペテロに対してイエス様はこのことを語られました。中心の聖句になるのは32節です。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロにこのことを言われたわけなんです。あなたの信仰がなくならないように。それは私たちにも当てはまることではないかと思います。さまざまな苦しみにあって心が弱くなってしまう、信仰を失いそうになる。でもそのような私たちのために、実はイエス・キリストは今も天において父なる神様の右にあって、私たちのために祈ってくださっておられる。そしてその祈りの目的は何か。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そこにイエス様の重要な目的があるということです。今日でも弱さを覚えておられる方がいらっしゃる。クリスチャンでない人でもそうかもしれませんし、クリスチャンであってもやはりいろんな苦しみに遭うと心が弱ってしまうわけです。ですから立ち直った人が実は励ますことができる。そこに神様の深い御心があるのではないでしょうか。いくつかのことを見たいと思うんですけれども、まず第一のことは、このサタンによる試練、試みがあるということです。31節を見ると、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。イエス様は、なんと最後の晩餐の重要な時にこのことを言われた。まあ、シモン、彼はイエス様にペテロと呼ばれたんです。このシモンというのは、まあ、小さな岩、ペテロは大きな岩です。でもなんであえてイエス様はこの時にシモンと呼ばれたんだろうか。それは一つの重要なものがあります。読みませんでしたけれども、24節のところに自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論が起こった。なんとイエス様が十字架にかけられる、そして最後の晩餐を一緒にする、そういう中にあって誰が一番偉いのか。まあ言うなれば、もちろん自分が偉いというのに決まっているわけです。でもその心の奥底にあるのは一体何だろうか。決して謙遜な思いを持って一番とは言い難いんではないかなと思います。まあ、このことは彼らのその心の奥底に自分が一番なんだ。それはある意味傲慢な思いだったんではないだろうか。イエス様はこのことの答えとして26節の終わりに、上に立つ人は給仕する者のようになりなさい、使える者になりなさい、へりくだりなさい、そう言われたわけです。イエス様も来られたのは使えるためではなくて使えるためである。そしてご自身が罪の贖いとなるために来た、そのように言われたわけです。それなくして十字架の意味ってことはないのではないだろうか、そのように思います。ですからこのことのゆえに、実はこのサタンの試み、試練というものがある。あなた方を麦のようにふるいにかけることを願ってっていう言葉が出てくるわけです。ふるいにかける、まあ若い人はあんまりふるいっていうのはですね、知ってる人は少ない。古いって何ですか？分かりません。まあ、それは古い人が知ってますって言ったことがあるんですけれども、もうより分ける、選別する。まあ、ここでは麦をですね、ふるいにかけて、もみ殻と実をですね、分ける。で、もみ殻はどうするのか。もうそれはもう集めて焼いてしまうわけなんです。サタンがそのことを願った、試みに合わせる、まあ面白い表現だと思います。サタンが願って聞き届けられた、 なんでサタンが願ってですね、聞き届けるっていうことがあるんだろうか。実は旧約聖書にこのことが出てきているわけなんです。で、どこにあるかっていうと、実はヨブ記のところにですね、ヨブが試みに遭う。まあ、例えばそのヨブ記の2章の6節のところに、主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。彼をお前の手に任せる。命には触れるな。サタンにそう言われたわけです。多くの人はサタンと神様は同等のように思っている人が多いんではないかなと思います。でも聖書を見るならば全く違うわけなんです。全能の神と被造物とでは全くもうそれは力が違います。だからサタンでさえも神様の許可なしにはヨブの命を取るっていうことはできなかった。まあサタンの行く末っていうのは黙示録の最後には出てくるわけなんですけれども、滅ぼされる。しかしサタンは自分と一緒に滅びに道連れにしようと狙っているっていうことであるわけなんです。そしてこのところではふるいにかけられる、試みに合わせられる。まあ、私たちは主の祈りの中で試みに合わせず悪より救い出したまえということをですね、祈りなさいとイエス様はそう言われたんです。だからサタンの試みっていうのは侮ってはいけない、自らの身が滅んでいくかもしれないっていうような非常に重要なものだということを私たちは心得ておかなければいけないわけなんです。もちろん私たちの人生にはですね、いろんなもう大なり小なりの試みっていうことは出てくるんですけれども、しかしそこにサタンが介入してくると、もう自分の命取りになりかねない。まあ、ペテロも試みに遭いましたけれども、ユダも試みに遭った。でもペテロの行く末とユダの行く末はですね、もう全く別のものになってしまったということを私たちは覚えておかなければならないわけです。じゃあどこに私たちの救いがあるのかということなんです。私たちは本当に弱いものです。もう試練に遭うとですね、本当にこう信仰を失ってしまうという可能性、危険性が出てくる。でも私たちには一つのその救いがある。それはイエス・キリストが私たちのためにというよりも、むしろ私のために祈ってくださっておられるんだということです。32節のところでイエス様が、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。イエス様はそう言われたんです。ペテロは試みに遭う。でもイエス様があなたの信仰がなくならないように祈った。まあ、日本語で祈ったっていうと、これ過去形に思うんですけれども、実はそうではないんです。まあ、ギリシャ語の文法ではアオリストテンスっていうですね、まあ、一つの過去の事象が今も続いている。まあ、英語の聖書を見るとですね、まあ、完了形の形で使われて、もうそれは継続しているっていう意味なんです。イエス様は今も私たちのために祈っておられるんだ。じゃあどこで祈ってくださっているのか。実は天国でですね、父なる全能の神様の右におられて、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっておられるということなんです。だから私たちも同じように試みに遭う。時にはふるいにかけられるような、信仰を失いそうなですね、そんな試練、苦しみに遭うことがあるわけなんです。 もう自分はダメだ。でも私たちはその時にこそイエス様が言われた言葉を思い起こす。私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。イエス様は私のために今も変わることなく祈ってくださっておられる。私たちはそのことを信じたいと思います。自分はダメだ、でもイエス様が必ずこんな自分を憐れんで助けて救い出してくださる。私のために祈っておられる。そのことを私たちは思い起こすものでありたいと思います。そしてそこには最初に言いましたように目的がある。その目的は32節の終わりです。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そこから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様の祈りによって私たちはもう一遍立ち上がることができるわけです。そしてそこから立ち直ったらどうするのか。兄弟たちを力づける、励ますということであるわけなんです。実はこのことはコリント人への第二の手紙の一章の6節の終わりにもこの力づけるっていうようなことが出てきます。それはパウロが私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。パウロも信仰の上にいろんな苦難を彼は受けたわけなんです。そして彼はコリントのイエス様を信じたクリスチャンたちに励ましを与えた。もうコリントっていうのは港町でですね、もう簡単に言うならば堕落したような、もうそれこそ不道徳なですね町であったわけなんです。だからそこで信仰を守るっていうのは決して容易なことではなかった。でもパウロはそのクリスチャンたちに同じ苦難に耐え抜く力を与えてくれる。彼はそう言ったわけなんです。神様が与えてくださる。極端な言い方をするならば自分で頑張る必要なんてない。全部神様にお任せして信じて委ねていったら必ず助けてくださるんだ。ルカの22章の32節の力づけるっていうこの言葉なんですけれども、もちろん力を与えるっていう言葉があるんですが、実はこのギリシャ語を見るとですね、顔の向きを固定するっていう意味もあると。不思議な言葉です。自分のその顔の向きをですね固定していく。じゃあどこに顔を固定するんだろうか。それはイエス様に顔の向きを固定するっていうことになるわけなんです。ヘブル書の12章に信仰の創始者でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、あるんです。だから私たちはいつもそのゴールであるイエス様を見つつ進んでいく。そしてこの力づけるっていうのはイエス様に顔を向けていく。イエス様が私たちに力を与えてくださるということです。ですから励ますペテロに力があったのではない。彼も失敗してしまった。じゃあ誰が力を与えてくださったのか。神様が力を与えてくださった。ですからペテロもいろんな苦難に遭い失敗もしてしまった。言うなれば彼も罪を犯してしまったわけなんです。イエス様を否定する、そのことは33節34節に出てくるわけなんです。ペテロは老であろうと死であろうと覚悟はできておりますってですね、彼ははっきり言ってます。 彼は覚悟した。それは真実だと思います。嘘ついたわけではない。でもイエス様はそのペテロに対して、鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。それは事実であったわけなんです。彼は三回イエス様を否定してしまった。自分では覚悟を決めてたんです。一生懸命イエス様についていくんだ。ですから彼は他の弟子たちよりも最後まで大祭司の庭までですね、入っていったんです。勇気があったと思います。でも焚き火に当たっている時に、お前もあの弟子だろうと、いや違うと、一緒にいたのを見た、違うんだと、彼は二度も三度も否定してしまった。まあ後でルカの福音書の終わりには出てきますけれども、イエス様と目が合った。彼はいただまれなくなってしまって、外に出て行き大声で泣いた。それがペテロの真実だった。でもイエス様の真実は何か。あなたの信仰がなくならないように祈りました。祈り続けている。イエス様のこの取りなしは変わらない。いくらどれだけ裏切られても、失望させられることがあっても、イエス様の祈りは変わることはないということです。ですから私たちは自分の頑張りとかその力で一生懸命信仰に励むのではないということです。実はこのことは箴言の3章というところに語られてあります。箴言の3章の5節を見ると、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなってですね、あるんです。自分の悟り、このことが分かった、こうする、でも神様はそれに頼るな、それには力がない、じゃあ何に頼っていくのか、心を尽くして主により頼め、主なる神様にもう心から信頼していく、自分を神様に明け渡す、もう全面的に委ねていくということです。そのことをペテロはなしたということなんです。彼はその後復活されたイエス様に会うためにガリラヤ湖に行きました。そしてイエス様は改めて彼に、私を愛するのか尋ねられたわけです。彼は愛しますとは言わなかった。あなたがご存知です、もう全部イエス様にお任せする、それが彼の信仰であった。そしてそのことのゆえに彼はローマまで行き、そしてそこで殉教したわけですけれども、信仰のゆえに迫害を受けている兄弟姉妹たちを彼は励ましていった。おそらく苦しみのゆえに、もう自分は信仰はもうダメだと、もう失いかけていた人たちは大勢いたんではないかと思います。でもペテロは、私もイエス様を裏切った、知らないって三度も言った、でもこんな自分をもイエス様は罪を許し愛してくださっておられて、今励ますようにと言ってくださっている。おそらくこのことを聞いた兄弟姉妹たちは励まされて喜んで一緒にイエス様についていく、それがこのキリスト教の歴史である。そして今のこの時代も、私たちはこの私たちを愛し、そして今も祈ってくださっておられるイエス様に信じ従って歩むものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、いよいよ今日から受難日を迎えます。イエス様が私たちの過ち、失敗、愚かさのために十字架にかかってくださいました。それは義務ではなくて、もうこんな罪人の私たちを愛するがゆえに苦しみを受けてくださる。どうぞこのことを私たちはこの新しい週、もう一度 心の中に思い起こしていくものとしてくださるようにお願いします。あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。どうぞまた私たちもこのことを行うことができるように神様が力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。